はい、このポッドキャストは、平山夢明さんの提供でお送りしてます。平山夢明さんと、町山智博は、ラジオデイズといういろんなポッドキャストをしているサイトで、2人で9月にやった対談を、配信していますので、皆さんぜひ聞いてください。内容はですね、1時間半ぐらいの内容で、平山さんと僕が子供の頃に読んだ嫌な漫画、日野秀治の漫画とか、山岸良子の漫画とか、嫌なテレビドラマ、なんだっけ、日本怪談劇場とかですね、嫌な民話、嫌なお化けの話とか、とにかく子供の頃見て嫌だった、今も忘れなくてすごく嫌な気分になってるものを2人でずっと話し続けるという、しかも記憶が曖昧で2人ともタイトルとかちゃんと思い出せないというですね、オチも間違ってるかもしれないという非常にいい加減なですね、ホラー対談をしてますんで、ぜひ聞いてください。はい。それともう一ついつも、提供していただいているのは、DVD ファンタシウムという、インターネットを使って日本語で簡単にヨーロッパやアメリカの DVD とかブルーレイが買えるサイトに協力していただいてます。はい。今回紹介するジャッカスに関しては、ジャッカスの周辺商品がいろいろ、輸入版出てますんで、ぜひこの DVD ファンタシウムで見てください。よろしくお願いします。というわけでね、はい、ジャッカス 3D の話をしたいと思います。はいはい。でもその前にですね、ジャッカスの前に、皆さんからのメールをご紹介したいんですけども、はい。ですね、さえ和歌山さんから来てます。はい。前回のモレルの発明とインセプションとなんだっけ、去年マリエンバートでの話に対するメールですが、これは長いから、ちょっと短めにしますね。はい。クリストファー・ノーランのインタビューをニューヨークタイムズで読んだっていうふうに、その、和歌山さんが言ってるんですけども、このインタビューの中のインセプションを準備するために何を読みましたかという質問で、フロイトですか、それともフィリップ・K・ディックですかという質問に対して、ノーラン監督は、多分ボルヘス、彼はこの映画を炎上してくれるんじゃないかと思うと笑いながら答えています。これはね、前のロフトでのライブでも言ったんですけど、ボルヘスの、円環の、廃墟っていう話が、短編がありまして、電気集っていう短編集に入ってるんですけども、自分はそのなんていうか、実は誰か他の人の夢の中にいるもので、自分自身っていうのは、その、誰かの夢じゃないかっていうね、話なんですね。で、これは、なんていうか、インセプションが自分の夢だと思っていたら他人の夢だったっていうね、話ですよね。それの元になったと、クリストファー・ノーランが言ってるんですが、で、前、最初の、先週話したバージョンで、僕はモレルの発明の、小説を書いた人はカサーレスで、その人は、ボルヘスの弟子なのに、うっかりマルケスの弟子って言っちゃってるんですね。ボルヘスとマルケスややこしくて困ったもんだと思いましたけど、本当はボルヘスの弟子です。弟子っていうか弟分ですね。はい。で、だから実はそこで繋がってくるんですよ。っていうのは、この、和歌山さんが、和歌山さえとか、っていう人が、という方が、指摘してるのは、ボルヘスを読んでるようなクリストファー・ノーランだから、多分、おそらくは、その、カサーレスのモレルの発明も読んでんじゃねえのと、女の人が読んでるんじゃないんですかというふうに言ってるんですよ。だから、マリエンバートでは見てないよと、インセプションを作る段階では知らなかったって言ってるけど、まあ、頭の中にどっかあったんじゃないかっていう話をね、指摘をしてくれているんですが、それでですね、長い手紙だからね、ちょっと短くしますけれども、すいませんね、そのまま、あれなんです、あ、そうだ。で、モレルの発明はですね、これはちょっと和歌山さん以外にも指摘があったんですけど、これ映画化されてんですね。ピアノチューナーオブアースクエイクっていう、地震のピアノ調律師っていうタイトルの、クエイブラザース、クエイ兄弟の劇映画で映画化されてんですよ。で、僕これ見てるんですけども、ほんと、オチの部分だけなんですね。そのモレルの発明っていうのは、その超立体映画、現実そっくりに再現する映画っていうものがモレルっていう科学者が発明して、ところがそれはあまりにも現実そっくりにその、撮影してしまうんで、撮影されたものは死んでしまうという話だったんですけども、それをその部分で最後の方でですね、そのこのピアノチューナーオブダーアースクエイク、なんでこれ日本語訳しないのかな、地震のピアノ調律師っていうのは、オートマタンっていう機械仕掛けの覗き カラクリみたいなものを作ってる人が主人公なんですけども、その中でですね、恋した女性と一生、その、一緒にいたいから、で、死んでその機械の中に入って同じことをその女性と繰り返し続けるという人生を選ぶ、人生じゃないな、ということを選ぶという部分がそのモレルの発明と同じなんですけど、そこ以外はあんまり他とモレルの発明と似てないんですよね。ただまあ、モレルの発明自体はそのピアノチューナーの原作の一つとして日本で出版されたということです。はい。それでですね、あと、そこから展開してですね、すいません、この和歌山さんの手紙は全部読めません。あ、たくさんあるから。あ、後でもう一回戻りますね。で、もう一人の方が指摘してたメールを送ってくれたんですが、そのメールが見つかりません。はい。これから言いますんで、内容を思い出して言いますんで、これは俺のメールだよ、バカ野郎みたいなのがあったら、メールを、もう一回してほしいんですが、僕の話を聞いていて、思い出したのは、マリエンバート、去年マリエンバートでって映画をこの人は見てなかったんですね。見てないんだけど、去年マリエンバートでの話を聞いてて、あとモレルの発明の話を聞いてて、彼の頭の中に浮かんだのは、キューブリックのシャイニングだったっていうんですね。で、キューブリックのシャイニングっていうのはまた原作、スティーブン・キングの原作と全く関係ないものになってるんですけど、特に後半はほとんど関係ない話になってるんですが、あの映画の一番ポイントはその、ホテルの部屋を何度も何度も子供がですね、三輪車でずーっと走って、それをトラックアップしていくんですね、カメラが。あの時使ったやつは、いわゆるその、ステディカムっていうカメラで、それでずっとホテルの部屋の廊下をずっと何度も何度もこう行ったり来たりするんですね。こう、何度も何度もこうトラックアップしていくって、その映像が思い浮かんだらしいんですよ、そのメールの人には。で、これは、マリエンバートで、もう全く同じなんですね。マリエンバートは多分レールを引いてるのかな、レール引いてないか、レール映ってないから、もう延々とそのホテルの廊下を、カメラがずーっとこうまっすぐトラックアップしていくんですよ。これは影響を絶対に受けてますね。キューブリックはもうはっきり言ってマリエンバートでをコピーしたんでしょう。ね。で、ただそれだけならいいんですけども、そうじゃないところが、で、その、モレルの発明の方も多分影響を与えてるんですね、シャイニングに。ただシャイニングってのはその酔っ払いになっちゃったそのアル中の親父のジャック・ニコルソンが、そのホテルに昔いて死んだその幽霊たちが清掃をしてですね、タキシードを着てドレスを着て、そのパーティーをしてるのを、なんていうか見てしまうんですね。その幽霊たちのパーティーに巻き込まれてしまうんですけども、これはモレルの発明ですよね。モレルの発明ってのはその誰もいないはずのその建物ホテルの中に、ホテルか博物館の中に、その清掃した男女が突然現れてパーティーをしているっていうのを主人公が見てしまうって話なんですよね。で、ところが彼らはまるで生きてるようには見えないと。まあ立体映像だから当たり前なんですけど、これはシャイニング多分影響を与えてますね。これはあまりにもその偶然、にしてはそのマリエンバートでのトラックアップカメラと、この幽霊のような清掃した人々のパーティーっていうのは、同時に一つの映画で偶然パクれないんで、多分、パクれないって言ってのは、偶然一致しないんで、多分まあ、影響してるんでしょうね、キューブリックのね。もう一つエンディングでもって、その、主人公のジャック・ニコルソンは、主人公じゃないんですけど、ジャック・ニコルソンはその、最後にその、シャイニングで行われてる幽霊たちのパーティーの中に入っていって、その幽霊たちのパーティーの写真、彼らが生きてた頃のパーティーの写真の中に生き続けるんですよ、永遠に。この部分は、その、立体映画の中に取り込まれて、その、好きな彼女と映画の中だけで暮らしていきたいっていう、ふうに妄想した、その、モレルの発明の主人公と、同じ結末をたどるんですね、シャイニングは。これは、まあ、ここまで証拠が一致してたら、多分、まあ、影響を与えてるでしょう、キューブリックに。はい。というね、まあ、いかにこの、非常に影響力が大きい映画だったのが、去年マリエンバートでって映画と、その原作はいかにかなり他のものに影響を与えてるとよくわかる感じですね。まあ、前言ったみたいに、その、恐怖の足音って映画と、デビッド・リンチの映画、特にまあ、インランド・エンパイアとかには影響を与えてるわけですけど、マルファンドライブとか、その辺にはね。それと、もう一つ、この、和歌山さんのメールに戻ると、和歌山さんが、指摘してるのはですね、モレルの発明の中に出てくる、その、主人公は恋する彼女、つまり映画の、立体映画の中に生きてて、本人はもうすでに死んでるんだけども、主人公は恋焦がれる彼女っていうのは、その、原作者のカサーレス自身は、その、ルイズ・ブルックスっていう映画女優を頭の中に入れて書いてるっていうふうに、 なことになってるんです。これはまあ事実なんですね。本人が言ってるわけですね、カサレスが。っていうのは、その頃映画が発明されて、あんまり経たない頃ですね。この小説が書かれたのは1940年代とかですから。で、映画をとにかく大ブームになってたわけですよ。1920年代、30年代、もう映画、ハリウッド映画の本当に黄金期で、その世界中の映画がもう、みんな映画、もうマニアになって、映画館にもう入り浸って、もう女優とか俳優に憧れて恋してっていう時代があったんですね。最近女優に恋したり、俳優に恋したりする人がいなくなって、映画の神通力も衰えてきましたが、昔は本当に女優さんに恋してたんですね。好きになってたんですよ。もう、何度も何度も映画館に通って、その女優さんを見てたっていう時代があったわけですけど、その当時に書かれたのはこの、モレルの発明なんで、実はこのモレルの発明っていうのは、映画に対する愛を描いてるんですね。テーマは、俺は映画の中に行きたいっていうことなんですよ。死んでもいいよと。映画の中で生きられるんだな。あの、アイドルの人と、一生映画の中で生きられるんだったら、もうその人死んでるのに、いいよっていうね、これね、まあ、映画の中では滅ぶんですけど、現在までずっと続いているそのアイドルに対する異常な情熱みたいなものを予言している話でもあるんですけど、実際にそのルイズ・ブルックスっていう女優さんが出た、その、非常に有名な映画で、その、パンドラの箱っていう映画があるんですけど、これ自体がそういうアイドルとは何かっていうことがテーマになってる映画なんですね。そのルイズ・ブルックスっていう女優さんは、おかっぱ頭の非常に可愛い、なんていうか、年よりもずっと若く見える少女。まあ、はっきり言ってロリコンの原型みたいなね。その当時のそのルイズ・ブルックスに対するそのみんなの、世界中のファンのあり方っていうのははっきり言ってロリコンですよね。ロリータコンプレックスって言葉ができる前に、あれはチャップリンの、まあ、少女妻だったそのリリータから取られたんですけど、それよりも、前ぐらい、同じぐらいの時期に、もう言葉がなかった頃にあった、その一種の少女愛みたいなものの、最初元祖がそのルイズ・ブルックスなわけですね。もう本当に子供みたいに見える可愛い可愛らしい可愛らしい女の子で、でそのルイズ・ブルックスにもう惚れたもうバカ男や親父やもうどうしようもない奴らがどんどんどんどん身を滅ぼしていくという話がパンドラの箱っていうそのルイズ・ブルックスの最高傑作なわけですけども、そういう映画だったにもかかわらずそれを見た観客たちが本当にそういう風になってしまったと、ルイズ・ブルックスに惚れておかしくなっていくという。でそのカサーレスって人がそのまあルイズ・ブルックスを見てですね、映画で、あ綺麗だなと、この女優さんと一緒にまあ映画の中で生きられたらいいなと思って、そういう気持ちを込めて書いたのが、モレルの発明って映画だったんですね。面白いですね。それでそれをまた感じで、ね、インセプションから始まって、そのマリエンバートに飛んで、マリエンバートからアルファベルに行ったりね、そうそう、この、モレルの発明っていう映画は、そのピアノチューナーでクエイブラザースに映画化される前に1974年に映画化されてて、でそれの主演女優でルイズ・ブルックスを想定して書かれたヒロインを今度はアンナ・カリーナがやってて、そのアンナ・カリーナはゴダールのアルファビルの、ヒロインで、まあ、ゴダールのミューズだったとかね、それでそれをまたずっと後でまた、今度はシャイニングでキューブリックが、コピーをすると。でまたシャイニングからまあいっぱいああいうホテルの中トラックアップする映画がいっぱい山ほどあるわけですけれども、そういう感じで映画がみんな繋がっていくんで、だから映画をですね、その単独のものとしてそれ見てこう思いましたで、いくらその映画自体をその表面をなんていうか分析しても、いくら一生懸命見てもやっぱわからないんですよ。その映画の裏にある映画を見てないと。もうどんなに優れた人でもう天才でもすごいもうものすごい感性があったとしても、やっぱりその映画だけ単独で見たらその向こうに見えるものってのは限界があるんですよ。でもそれ自体はやっぱり映画自体っていうのはもうそれだけ単独で作られていないので、その背景にいろんな映画や文学やいろんなものの蓄積があるんで、やっぱりそれを知らなければ、まあかなりちゃんと分析はできるかもしれないけれども、でも深さはないんですよね。その向こうにあるものは見えないんですよ。だからもうなんていうかな、絵がそうですよ、絵が。だから西洋の絵画とか、まあこっちの絵でもそうですけども、そこに映ってる人物っていうものは、もう何もわかんないで見たらその人は人物でしかないわけですよ。ね、髭の生えたおじさんだとか、こういう服を着ているとかね。それしかないんだけれども、その当時の歴史を知ってたり、その文学を知ってたら、この、絵に描かれているこの人は実は例えばその当時の、フランスの行政官の誰々だとかね、枢機卿の誰々を描いている、ないしはそのギリシャ神話の中に出てくるなんとかっていう女神なんだと。でもこの服装っていうのは実は別のものを意味してて、でなぜこれを描いたかというと誰々の依頼で描かれた絵であって、でも実際そのそこで出てくるモデルっていうのはこの画家の、モデルであって、恋人であってみたいなね話だったり、その そういったことが全部あって初めて絵がそこにあるんで、絵だけ見ても、100遍見ても200遍見てもやっぱりわからないんです、それは。ね。で、わかるかわからないかじゃなくて、面白くないんだよね。で、やっぱり見方ってものを知ることによってものは面白くなるんですよ。で、これははっきり言うと、例えば僕、この間フィギュアスケートを見に行ったのね。オリンピックに、はい、偶然入れまして、バンクーバーに行った時に、そのフィギュアスケート見たんだけど、さっぱりわからないわけですよ。ね。どうしてかっていうと、フィギュアスケートってのは規定があって、その規定をこなしてやって、そういう、ある、その、ルールがあって、ルールの上でやってるから、そのルールを知れば面白くなるんですよ。ここはこうしなきゃいけない。ここはこのぐらい足を上げなければ点が取れない。ここでは3回転しなきゃいけない。着地はこうだとか。ルールを知らなければ面白くならないんですよ。そのルールってのはその長い歴史の中で積み重ねられてできたものであって、ね。で、最初はつまらないわけですよ。なんだかわからないと。で、それを見て、その非常に純粋な、なんていうか感性だけで見て綺麗だとか、なんとかいろんな美しく表現することが、例えばできたとしても、やっぱりルールを知ってる人よりは楽しめないんですよ。で、ルールを知れば知るほどフィギュアスケートどんどん楽しくなっていくわけですね。で、自分で実際にちょこっとやってみたりすればまたもうどんどん楽しくなるわけだし、その過去にどのくらいの人がどのくらいのことをできたのかってことが分かればどんどん楽しくなるし、何がポイントなのか分かってくると面白くなる。スポーツを見るときって本当にそうですよ。ルールが分からなければ面白くないし、その選手一人一人の背景を知らなければ面白くない。その、なんだかよく分からない人ができて打ちました。それだけで、それをどう表現できるかって、表現する能力のある人はいるでしょうけれども、でもやっぱりその選手一人一人が分からなければ面白くないし、今の、こういうことがあったけれども、これはその、野球史上初めてのことなんですとか、そういうことが分からなければやっぱ面白くないんですよ。悪いけど。で、その、わからないのに無理してなんか映画評論とかやろうとしてる人はいるけど、やっぱりダメだよ、それは。野球評論、野球詳しくない人にできないもん。フィギュアスケートの評論、フィギュアスケートに詳しくない人ができたところで、それはただのエッセイだよ。詩だよ。詩でしかないもん、それは。その人の言ってることは、たとえいくら綺麗だったりしても、まあ、多少はその、感動させることはできたとするかもしれないけれども、やっぱりフィギュアスケートそのものを知らない人は、フィギュアスケートを論じることはできないですよ。ね。ね。で、逆に、それを楽しむ人も、そういったものを勉強すればするほど楽しくなるということがあって、初めてそのスポーツでありね、芸術であり、ね。何でもそうなんですけどね。と思ったんですが、今日はそういう話はどうでもいいです。はい、今日はジャッカスの話します。もう、バカ映画。もう、何にもいりません。はい、ただ、バカになればいいだけです。ジャッカスもですね、もう、何年目だ2000年にですね、放送が始まってるんで、もう10年ですよ。10年やってるんですよ、こいつらね。もう全員40ぐらいですね。何やってんだろうっていうね。まあ、ジャッカス知らない人のために説明しますと、ジャッカス知らない人っているのか、おい。ジャッカスってのは2000年に、アメリカの MTV、ミュージックテレビのチャンネルで始まったバカ番組でですね、ジョニー・ノックスビルという、俳優志望のですね、その頃は俳優志望だったんですけど、俳優さんがですね、仲間をいっぱい集めて、この人なんかスケートボードの、雑誌とかにいたんで、スケボー関係が、の中心の、仲間というかですね、まあ、役立たずの人たちというかですね、仕事がろくにない、よくわからない人たちをいっぱい集めてですね、それで、バカなスタントを素人なのにやってみせるという、番組だったんですね。で、どういうスタントをしたかっていうと、まあ、簡単に言うと、例えば人間バーベキュー。人間バーベキューっていうのはもう、体に肉とか野菜をくっつけてですね、バーベキューってコールで、こう、肉焼いてるじゃないですか。そこの上をゴロゴロ転がりながら、人間ごとバーベキューにして焼くという、まあ、非常にわかりやすい。あとですね、移動用トイレってあるじゃないですか。工事現場とか、あと、コンサート会場とかにある、電話ボックスみたいな形のトイレ。ね。あそこに入って、そのまま、この、ゴミを、この、捨てる、なんていうか、クレーン車みたいなやつがありますけど、それで、人が入った状態で、その、移動用トイレをシェイクする。なんていうんですか。カクテル作るときにシェイクするでしょ？カクテル作るみたいにして、その移動用トイレをシェイクする。人が入ったまま。というですね、トイレカクテルとかですね。そういったバカなことを延々とし続けた番組で、これがまあ大当たりしまして、これは映画になったんですね。映画が2002年に公開されたんですけども、それでまあものすごくお金をかけて、例えば、本当に、もうハリウッドのスタッフがですね、プロップで爆弾とかバンバン仕込んでですね、派手なスタントをやって、それで、まあ、映画終わったりしたんですけど、まあ、ひどい映画でね、例えばレンタカー屋さんに行って、車を借りて、で、そのままデモリッションダービーっていうのに出場するんですね。デモリッションダービーっていうのはね、アメリカの田舎とかでよくやってるんですけども、で、中古車を使ってガンガンぶつけ合って、その最後まで、その、 動いてた車が勝ちっていう、まあ、ぶつけ合いの生き残り合戦ですけど、それにレンタカーで出場して、ボコボコになった車をレンタカー屋さんに返しに行くとかですね、そういう馬鹿げたことをしてました。はい。で、あの、スパイク・ジョーンズ。スパイク・ジョーンズ、今、なんか、誰かと付き合ってるんですよね。忘れちゃった。スパイク・ジョーンズのですね、マルコビッチの穴とかで、まあ、名監督になりましたが、スパイク・ジョーンズが一緒に組んでやってたんですね。スパイク・ジョーンズがやってたのは、おじいさんのメイクをしてですね、なんていうか、とんでもないことをしてみんなをびっくりさせるっていうのをやってましたけど、あ、今、ミシェル・ウィリアムズと、違う、ミシェル・ウィリアムズと別れた後ですね、菊池凛子ちゃんと、付き合ってんですね。なんだかわかんないですけど、この人もね、ソフィア・コッポラと別れて、ソフィア・コッポラと、新婚旅行に日本に行った時に、その、ソフィア・コッポラをほったらかしにしてですね、キャメロン・ディアスと遊んでたんで、それを、怒ったソフィア・コッポラが、その、映画の中であの、アンナ・ファリス演じる、その、ハリウッド女優がチャラチャラしたのが、チャラチャラ、キャッキャッキャッキャ自分の旦那とイチャついてて、私は悲しいっていう、ロスト・イン・トランスレーションって映画を作りましたけど、あれは単に、その、スパイク・ジョーンズと、キャメロン・ディアスがイチャイチャしてて嫉妬したっていうだけの映画なんですが、はい。で、スパイク・ジョーンズも出てますね。はい。で、あと、トニー・ホークってあの、伝説的なですね、あの、スケーターですけども、スケーターっていうか、まあ、あの、スケートボーダーですけども、とかも出てるという、その、ジャッカースです。ジャッカースの、ムービーの1が大ヒットしたんで、2がその後作られてですね、今回 3D で第3作目になりました。はい。で、また大当たりですよ。とんでもないな。大ヒットしてますけど、また相変わらず制作費とか安いんですが。で、しかしね、ジョニー・ノックスビルはこのジャッカスで出てきてですね、結構映画スターとして注目されて、なんていうか、あの、主演の映画もあったんですね、何本かね。で、リンガーっていう映画は、リンガーっていうのはなりすましって意味ですけども、知恵遅れの人になりすまして、スペシャルオリンピックっていう、その、知的障害のある人だけの、オリンピックがあるんですね。それに出場するというですね、ひどい映画、ひどい映画っていうか、まあ結構映画見ると泣かせるんですけども、それに主演したり、あと、ダーティーシェイムっていうジョン・ウォータースの、映画で、ジョン・ウォータースっていうのはあの、ピンク・フラミンゴっていう、あの、1970年代ですね、変態映画の、なんていうか、元祖を作った、あのゲロを舐めたりですね、お尻の穴でダンスしたりですね、息子のチンチンをしゃぶったりですね、最後は犬のうんこを手のひらで受けてそれをパクパク食べるという、映画がありまして、ピンクフラミンゴというそれを作ったあの、まあ、変態の神様の、ジョン・ウォータス監督のダーティーシェイムで、変態の帝王という役をジョニー・ノックスビルやってたんですね。とにかくどのくらい変態かというと、木の股を見ても興奮するというですね。木の股を見て興奮して、木の股にあのチンチンを突っ込んで射精して、そうすると木からですね、花が咲くという、枯れ木に花を咲かせましょうっていう、なんか花咲かじいさんみたいな役でですね、しかも最後はですね、射精のしすぎて頭から射精して脳みそを吹き飛ばして死んでしまうというすごい、オチだったんですけど、それをジョニー・ノックスビルが演じたんですが、どうもハリウッドで大スターにはなれなかったですね。あの、爆発デュークの劇場版に出てですね、ジェシカ・シンプソンと付き合ってたとかいろいろ言われたんですけど、本当かねとか思ったんですけども、まあ、そういう人ですね。でジョニー・ノックスビルあったんですけども、随分前に、ジャッカス2の公開の時に、まあすごいいい人でね、日本ではあなたのジャッカスってのはひどいから、まともに公開できますよって言ったらすごい憤慨してですね、何を言ってるんだと、君は、と。ね。日本の AV のがよっぽどひどいだろうと、内容がめちゃくちゃじゃないかと、ぶっかけとか冗談じゃねえよとか言ってましたけどぶっかけって言ってましたけどね。で、ジャッカス2の、ね、一番すごかった、一番何がジャッカス2で一番ひどかったです、あの、辛かったですかって言うと、まあ、怪我とかもいっぱいして、もう体中骨折したり、まあ、いろいろしてるんだけれども、一番嫌だったのは、馬のザーメン一気飲みだったって言ってましたね。馬の、種付け馬ってのはもうザーメンがものすごく出るわけですよ。あの、何リットルも。それをこうコップで受けて、こう満タンのこうビールのジョッキみたいなのに満タンの馬のザーメンをガーって生き延びするというですね。カーウェーみたいな、うまくないんですけどね。そのシーンだけはさすがにね、俺は一体何やってるんだろうと思ったって言ってましたね。どんなに辛いことでも我慢できる。これはちょっと待ってくれと。そういう気持ちになったという話でしたけども。はい。そのジョニー・ノックスビルでね、それでまあダメな、なんか仲間を引き連れてて、まあウィーマンっていうですね、いわゆるミジェットと言われてる人たちですね、あの昔あのリリー・フランキーじゃなくてリトル・フランキーっていうね、レスラーがいたんですけど、ご存知ないですかね、リリー・フランキーさんっていうの名前はあれリトル・フランキーが元になってるんですね。リトル・フランキーってのはそういうミジェットプロレスの人なんですよ。で、みんな知らないで天草海坊主とか昔いっぱいいたんですけども、そういうレスラーの、まあような人 がウィーマンっていう人で、この人をボールみたいにしてね、投げたり、めちゃくちゃしてますけども、で、それと、あと、プレストンっていう人いましたね、ジャッカスチームで。プレストンってのはもうすごいデブなんですよ。この人はデブが仕事。で、もう、このウィーマンとこのプレストンの、ものすごいデブとですね、ものすごいちっちゃい人のコンビでもってめちゃくちゃやるんですが、このプレストンっていう人は、実はこの、ジャッカスの結構ギャグをいっぱい考えてる頭いい人なんですね。なんかブレインでもあるんですけども、あとですね、誰が出たかな、スティーボってのが出てましたね。スティーボ。スティーボはとにかく痛いことが何でも我慢する男で、一番すごかったのはその、ジープの上で走りながらオフロード走ってジープはがバンバンバンバン飛び跳ねてる状態で、入れ墨をしてもらうというですね。要するにめちゃくちゃでたらめなところに体に入れ墨されちゃうわけですよ。そういうひどい目にあってましたけど、スティーブは。あと誰がいたかな、デーブ・イングランドっていう男がいましたね。デーブ・イングランドってのはこの人はどこでもうんこをする男でね、最低でしたけどね。ただ会ったらね、すごいんですよ。この人ね、韓国語喋れて、中国語喋れて、フランス語喋れて、ドイツ語喋れるのかな、なんか海外の記者がいっぱい集まってる中で突然いろんな各国のことをベラベラベラと喋り始めて、俺別にバカじゃないんだよって言ってましたけど、頭いいかもしれないけどやってることは最低だよお前はっていうね、そういうね、まあ、人たちと、あとね、バム・マージェラっていう男がいまして、こいつはね、プロスケートボーダーなんですけども、非常に甘やかされて育った男でしてね、バム・マージェラっていうのはね、お父さんといつも出てて、お父さんお母さんをそのびっくりさせるっていう、お父さんとお母さんが家に帰ってみると、ある日家の中が全部スケートボードのスケートボードパークになってるって。スケートボードパークってわかりますかね、こう要するに角のところはバンクになってて、みんなスケボーでバンバンバンバン家の中ずっと走り回ってるっていうね。それでお父さんとお母さんがびっくりするっていうね、そういうお父さんいじめっていうのをね、まあこいつももう40になるっていうのにねやってるというね、ダメ人間ですけど、多分バンマージャーってのは大金持ちなんですよね、この人はね。プロスケートボーダーとして、そのスケートボードのその会社からですね、いつもスケートボードブランドのそのブランドの服を着るってことでね、1億円とかもらってるようなやつで、ね、こんな甘えた野郎はいねえよっていうふざけた野郎だでしたけど、ちなみにそのジャッカス2のインタビューの時には、その彼だけ来なくてですね、なんで取材の時にお前だけ全来たんですけど、彼だけ来なくて、どうしたのって言ったら、捕まったと、飛行場で。で、どうしたのって言ったら、こう、ベルトのバックルがあるじゃないですか。ベルトのバックルにブラスナックルっていう、いわゆる、なんていうの、カイザーナックルっていうか、手につけるメリケンサックルあるじゃないですか。メリケンサックルになってるベルトのバックルってあるんですよね。で、それをつけてたんで、要するに飛行機に乗れなかったんだって。それで来ないよとか言われて、何なんだそれはと思いましたけどね。あれ、通信販売で売ってるじゃないですか。子供が買うじゃないですか。中学生の時にね。喧嘩に強くなりたいとか言ったメリケンサックのベルトバックルね。あれをもう30つけて、40近いのにつけててですね。捕まったから来れないっていうね。本当にこいつらバカなんじゃないかと思いましたけど。あと、ジャッカスティームでもう一人が、クリス・ポンティアスっていう人ですね。この人は、チンチンをすぐ出す人すぐ裸になる人ですね。で、いつもその女の人のすごいもうティーバッグのビキニを着てる人なんですけどどういう人なんだっていうね。で、必ずチンチンを出してね、チンチン出して一番ひどかったのは、蛇がいるその檻っていうか、ガラスの入れ物の中に自分のチンチン突っ込むんですね。蛇のあった顔かなんか描いてね。と、蛇が友達だと思って寄ってくるとか、そういうギャグやってましたけども、確か蛇に噛まれちゃうんですよ。やっぱり蛇はね、そのチンチン見た時にね、仲間だと思わなくて、多分亀だと思ったんですね。で、亀の頭だと思ってバクッと加えて、で、なんかね、ブレッカス2かなんか忘れたりする、蛇にこう、飲み込まれそうになってチンチンを。で、その状態で引っ張られたりしてましたけど、そういうことをやってるのは、クリス・ポンティアスですね。はい。で、こういうね、本当にもうバカな人たちが、集まって10年これをやり続けて、で今度ですね、とうとう 3D になったという映画が行ったらですね、いきなりすげえ画質が綺麗なんですよ。ものすごい綺麗な画質で超スローモーションだから超高速度カメラですね。1コマなんていうか 1秒間に1000コマとかそういうようなやつがあるじゃないですか。それを使ってね、彼らをめちゃくちゃにする、ぶん殴ったり投げたり、水をかけたりですね、うんちかけたりするというですね、そうそうそう、だから 3D でね、3D にして何のメリットがあるんだと、何が飛び出すんだと思ったら、画面に向かって飛び出しても来るものは、まずね、チンポでしたね。チンポと、うんことゲロが、観客に向かって 3D で飛び出してくるというですね、ふざけるんじゃねえよっていうね、お前ら、いい加減にしろよ。40だろっていうか子供いるやつもいるしね。本当にお前ら バカじゃねえのかっていう、まあまあバカなんですけどね。こういうね、はい。まあ、何回かやっぱりね、ちょっと吐きそうになりましたけどね。はい。で、例えばね、この、すぐうんちする男がいましてね、もういきなりこういう話ですけどね。はい。デイブ・イングランドっていうのがね、出てくるんですけども、こう、ジオラマってあるじゃないですか。ジオラマ、列車の、なんていうか、模型ですね。その、まあ、町があって、森があって、ね、木があって、人がいっぱいいてっていう。ところが、その、町がある丘のところからですね、突然噴火が始まるんですね。バーンつって、その、ジオラマの町、ミニチュアの町でですね。で、その噴火一体何かっていうとですね、デイブ・イングランドはその、ま、山なんですよ。ケツを下から出してるんですね。それで干潮されてですね、火山のようにマグマを、ケツからですね、吹き出すという、どうしようもないやつを 3D で見せてるんですね。本当にふざけんじゃねえ、バカっていうね。あとですね、先行ノックみたいなやつで、こう、なんていうか、ノックスじゃない、野球でね、こう、ボールをポンとトスして、こう、バーンって打つじゃないですか。それをね、クリス・ポンってやつがチンチンでやってるんですね。そんなね。で、あとですね、ショットガンかなんかにある、こう、ディルド、ね、ディルドってわかりますよね。ゴムでできたチンチンを、こう、弾の代わりに入れて、それをバシャーンって発射するんですね。カメラに向けて、そのカメラに向けて巨大なチンチンがブワーッと飛んでくるわけですよ。もうみんな聞くのやめた方がいいですね、ここでね。はい。こういう話をずっとします。はい。今日は。はい。ごめんなさい。行ってから行ってますね。はい。で、ビューンと飛んできて、そのディルドが誰かの顔面にボーンと当たったりですね。まあ、そういう内容なんですけどね。はい。あとですね、ゴリラ。ゴリラがすごかったですね。これ多分ニック・ベーガーが開発したようなやつで、そのニック・ベーガーっていうのはゴリラスーツの名手がいるんですけども、今ね、昔のゴリラ、昔カリキュラマシンに出たイチローみたいなゴリラじゃないんですね。今ゴリラの服を着ると完全に関節とかがよくできてて、本当にゴリラの骨格になってるんですね。で、ゴリラにしか本当に見えないんですよ。すごいよくできてて。それで、そのホテルの部屋に入って、もう部屋をめちゃくちゃに、もう破壊してっていうのをやってましたけど、これも結構すごかったですね。っていうのはゴリラは本物にしか見えないから、本当にみんなパニックになるんですけども、まあそういうひどいことをね、延々とやってましたね。あと、本当に原点みたいな、ただ、ジョニー・ノックスが今回一番きつそうだったなと思うのはね、犬に追っかけられて、犬に噛まれるっていう考えによく出てくるじゃないですかね。なんていうのかな。例えば、おばきゅうですよ。おばきゅうのきゅう太郎って犬に弱くて、犬がワンワンワンワンと追っかけてきて、おばきゅうが、なんだ、電柱とかにこうしがみついて、で、そのおばきゅうのお尻を犬が噛むっていうのあるじゃないですか。あれを本当にやったらどうなるかっていうのをジョニー・ノックスビルがやったんですけども、それは結構ひどかったですね。本当にお尻裂けちゃうんですね。で、ジョニー・ノックスビルも、いろんなことしたけども、これがやっぱ一番きつかったわっていうことを言ってて、あ、そっか、お化けの九太郎とかって笑ってるけど、あれは本当は大変なものなんだなっていうのはね、よく分かったんですけども、あと何があったかっていうとですね、で、あとですね、ジェットエンジン。もうストーリーないですよ、はっきり言って。ジャッカスってのはストーリーがない映画なんです。ね。で、ジェットエンジン、こうブワーッとジェット機のケツからブワーッとジェットエンジンが出てる、そのジェット機のそのジェットエンジンのわずか5メートルぐらい下でいろんなことをするっていうだけの5メートル、ジェットエンジンの噴出口から5メートル離れたところでこうちゃぶ台を置いてですね、ご飯食べたりしてですね、お父さんご飯ができたわよとか言いながら、お味噌汁だねって言いながらこう食べるんですけど、ブワーってジェットエンジンで吹かれて、ブワーっと味噌汁とか鼻とか口の中入って、そのままひっくり返ったままゴロゴロゴロゴロってこう10メートルぐらい転がってるっていうですね、そういうのを延々と繰り返すと。で、ジェットエンジンに向かっておしっこをするっていうのをやるんですけど、どうなるかって大体わかりますね。はい。自分の顔面にブワーっとかかるわけですけども、これね、面白いのは英語でね、ピースアゲンスト・ウィンドとかね、ピース・イン・ザ・ウィンドって言葉があって、バカなことを言うんですね。風がすごい吹いてるところでおしっこをする、立ち正面するやつはバカだと。要するにビショビショになっちゃうからと。で、言った通りのことをやってみようって言ってですね、ことわざにあることをやってみようっていうね、バカじゃないかと思うんですけども、そういうね、やつをやってましたけど、ジェットエンジンと戦うと。戦ってどうするのかってね、よくわからないんですけども、まあ、いつもと本当に、ね、ジャッカース 3D 見て思ったのはね、いつもと同じだなって。10年間これかって。まず必ずね、こう、音楽はまあこんな感じの音楽ですよね。こういう音楽は れ、ずっとかかって、この音楽10年同じですよ。ね。で、My name is Johnny Knoxville って言うんですね、必ず。必ず My name is, なんとかって言うんですね。My name is Johnny Knoxville. I will do the Electric Avenue とか、これから何やりますって言うんですね。Electric Avenue やりますとか言うと何をやるのかと思った。Electric Avenue って歌がね、昔エディ・グラントがヒットさせた80年代のエレゲイのヒット曲でですね。エレクトリックアベニューとかいう歌なんですけども、それとは全然関係なくて、狭い廊下に、天井から紐でですね、たくさんスタンガンをぶら下げるんですよ。ね。スタンガンがブワーッとぶら下がってる状態で、そこを囚人の格好をさせた、その、ジャッカスメンバーにですね、ここを通り抜けたらお前らは釈放してやるって言うんですね。よくわかんないんですけど、なんていうか、レーザー光線とかの赤外線ビームが、張り巡らされている廊下を抜けるっていうシーンがよくサスペンス映画とか出てきますけれども、泥棒映画とかで、あれと同じで、スタンガンがこうずらーっともう何十個も並んでバチバチバチバチバチって言ってるところをですね、くぐり抜けるってね、もうみんなバチバチにね、感電して死にそうになってましたけども、そういうのを延々とやるというね、もう、あと何があったかな。あとね、クリス・ポンティアスはね、スクリスポンティアスはチンコネタしかやらなかったんですけども、ペニコプターとかいうのやってましたね。ペニコプターがよくます。紐をですね、チンチンにくっつけて、またやってましたけど、それを、ラジコンのヘリコプターにつなげて、その、ラジコンのヘリコプターを思いっきり飛ばすっていうのやってましたけど、で、チンコが勝つか、ヘリコプターが勝つかっていう、なんていうか、男と男の勝負だぜって、全然、ヘリコプター男じゃないですけども、で、あーってやったら、それはね、チンポ勝ちましたね。ヘリコプター落ちました。はい。でもこれね、ヘリコプターが勝ってたらどうなるんだろうっていう、チンチン切れちゃうじゃねえかっていうね、とんでも大丈夫かおいっていうやつでしたけどもね。はい。あとですね、あと何があったかな。あとアロンアルファだ。アロンアルファっていうか、まあ、瞬間接着剤。瞬間接着剤を手のひらいっぱいにつけて、それを胸毛びっしり入ってる人の胸にくっつけて、そのまま手をベッて剥がすってのやって、で、これじゃつまんねえって言って、その胸毛いっぱい入ってる、プレストンっていうデブチンの、体にもういっぱいバーっとこう、アロンアルファを塗って、で、そこにウィーマンっていうそのミジェットの人をですね、逆さに、上下逆さに69の体勢で持って貼り付けるってなってましたね。こういうことしていいんだろうかっていうね。ちょっとね、まあ、そういう世界でしたけど、はい。ジョニー・ノックスビルの持ちネタでね、アルビンっていうのがいるんですけども、アルビンっていうのは70歳とか80歳ぐらいの老人になるんですね、特殊メイクで。で、バカなことを道端でやって周りの人をびっくりさせるってやつで、で、今回やってたのはですね、15、6のに見えるですね、まあ、15、6に見える若い女の子を連れて、こうイチャイチャするんですよ。みんないるところで、おじいさんがね、ジョニー・ノックスウィル扮するアルビンじいさんが、で、とか言いながらこうキスしてですね、そのいやらしい、そのベロとベロの絡み合いのキスをして、15、6に見える女の子とね、で、そのお尻をこう、触ったらおっぱい揉んだりするんですよ、みんなの前で。ね。で、カメラ、ポラロイドカメラみたいなの持ってて、そこにいる人に、ちょっとわしらの、ラブラブな写真を撮ってくれないか、ってそのカメラを持たせるんですよ。すると、最初はなんだかわかんないが、あ、撮ろうかと思って撮ったら、まあ、中学生ぐらいの女の子と、80ぐらいのじいさんが、もうイチャイチャしてるわけですよ。ちょっと俺これ撮れないわ、この写真。じいさん、あんたちょっと、こんな若い子と付き合って、よくないよ、とか言っちゃうんですね、その真面目な黒人のおじさんがね。で、何を言うんだ、ねえ、お前若そうか、お前、俺が何しようと勝手じゃねえか、って言うんですけど、その子は一体どうしたんだよって言って。これはわしの孫娘じゃって言うんですね。びっくりっていうね。そこでおばあさんがやってきてね。ほらこのじいさんまたお前はまた孫に手出してとか言って、おばあさんが来てもうめちゃくちゃになるという、血は喧嘩になるという。で、周りの人はみんな困ってしまうっていうのをやってましたけど。はい。今思い出そうとしてますけども、スパイク・ジョーンズがやってたやつはランボルギーニで虫歯を抜くって、歯がね、ちょっと虫歯なんだとかいう人にね、こう紐を、歯にこう、なんていうか、タコ糸を結びつけてね、それをランボルギーニに、なぜランボルギーニなのか、ランボルギーニにこう、結びつけて、ランボルギーニをものすごいスピードで走らせて、歯を抜くとかですね、ランボルギーニ歯抜きっていうね、もう何言っててもよくわからないですけども、はい、そういうのを延々とやっていたというね、あと何があったかな。これね、結構メモを取ったんですね。実はこう今回映画館でですね、忘れちゃうんでね。ところが、このメモは読めないですね。 自分で読めないぞ、このメモは。え？困ったな。はい。あとね、これまたひどいんだよな。これ、バムがやってんだと思うんですけど、カメラに本人の顔は映らないんでね。3D なんですけども、カメラのこの、すぐ、自分の顔のあたりに巨大な赤い塊がこう映ってるんですよ。左端の方に。ね。それが、画面の、要するに、3分の1ぐらいの、左3分の1ぐらい巨大な赤い、なんか肉のような塊が映ってるんですけどね。で、それがなんか、人に近づいていくんですよ。ね。その一人称カメラで。で、近づいていくと、突然その赤い塊からね、プシューッとこう何か液体が飛び出すんですね。それで、そこにいる人たちがそれを浴びてですね、わーとか言ってるんですね。これ一体何かっていうとですね、この 3D カメラを、チンコの根元のところにつけてですね、油断してる人に近づいておしっこをかけるっていうやつやってるんですね。で、見てる人は、チンチンの視点なんですよ。どういう世界なのかというね、もう、ひどい。本当にひどかったですね。はい。あと何があったかな？あとね、あと、おならを自由自在にする人のね、お尻のところにシャボン玉のあのパイプをつけてですね、お尻からポンポンポンポンおならシャボン玉を出して、そのシャボン玉をですね、パン食い競争みたいにして、ね、口に食っていくというですね、死にそうなことをしてましたね。はい。プレストンっていうすごいデブチンがいるわけですけども、その彼にですね、ビニール袋を着せるんですね。その、全身をこう覆う透明のビニール袋を着せて、で、汗が全部そのビニール袋の中に溜まるようにするんですね。で、なんていうか、それで運動させるわけですよ。部屋を熱くしてね。まあ、サウナースーツみたいなもんですね。で、どんどん運動していくと、もういっぱいいっぱいその汗がですね、コップいっぱい本当に溜まるんですね、その、なんていうか、デブチンのね、汗がね。で、それをスティーボがですね、一気飲みですよ。友情もここまで来るとすごいなっていうね。俺はお前の汗なんか全然汚いと思わねえみたいな感じで、ゴクゴクゴクゴクって一気飲みするんですけども、その直後にやっぱりゲロ吐いてましたね。でね、この、ジャッカスシリーズはカメラマンがいつもですね、デブのおじさんなんですけど、この人すぐゲロ吐く人なんですよ。で、撮影しながらね、ぐーってゲロ吐いてるんですけど、もうひどい、こんなひどい映画があっていいのかっていうね、まあ本当にひどいゲロまみれの映画だったんですけど、しかしジャッカスを見ながらメモ取ってる人ってのはもう俺だけだと思いますよ。世界中でいるんだろうか、他にメモ取ってる人が。はい。本当に思い出せねえな。まあ、デタラメな映画なんで、まあ、思い出せないですが。はい。はい。で、最後はあれだ。トイレカクテルのすごいやつをやってましたね。バンジーロープっていうのがあって、バンジージャンプとかに使われてるんですけど、ゴムなんですね。すごいゴムで伸縮性が高いやつを、超高層ビルを組み立てるための、クレーン車の、を2個並べて、なんていうか、高さ100メートルぐらいのクレーン車あるじゃないですか、よくね、超高層ビル作るの。で、そこからこう、バンジーロープをぐーっとぶら下げて、で、その先っぽに、先っぽというか一番下の方、地面ギリギリまで引っ張って、そこにトイレの、移動用トイレをつけてですね、で、下をこう、ワイヤーで、こう、止めとくと。つまりそのワイヤーをカットした時に、なんていうか、携帯用じゃない、ごめん、移動用トイレは空高く、だから、200メートルぐらいの高さまで飛ぶのかな。200メートルってことないな。でも100メートルあったんじゃないかな。まで飛び上がるというですね。それでシェイクされるというのをやったんですけども、それまあ、例のごとく、スティーボが中に入りまして、はい。それでもちろん大きくすると困るから、もうものすごい安全な、なんていうか、体がそのトイレの中で動いたりね、飛び出したりしないような安全なのをつけて、ただ中はうんこでいっぱいでですね、それで、やりましたけども、もう、すごい美しい映像になっててですね。中に 3D カメラの high高速度、ハイスピードカメラ入れてるもんで、なんていうか、無重力状態になるわけですよ。つまり、落下するときにね。飛び上がるときにはこう、G がものすごくかかるから、うんこはまき散らされない状態なんですけど、空中で、落ちてくるから、なんていうか、移動トイレの中は完全に無重力状態になるんですね。で、中の運費とか、いろんなものがですね、こう、球体状になって、宇宙船の中のようにして、中を舞っていくんですけど、それをハイ高速度 撮影で撮ってるんで非常に美しいというですね、しかも全部口とか鼻の中入りまくりっていうすごいのをやってましたけど、まあその撮影の直後そこにいたスタッフとジャッカスのメンバー全員がゲロを吐いているという、まあ本当にひどい映画で、日本では公開されるのかどうかわからないですけども、チンポとかいっぱい出てくるし、チンポが画面に向かって、まあ、ディルドですけど、飛んでくるしね、スポンティニ、なんか、パーティーボーイの、彼は、チンコで野球やったりとか、散々してますんで、本当どうなるかわからないですが、はい、ジャッカス 3D、見てきました。映画っていうのはね、いい映画だとか悪い映画だとかね、いう人が結構いっぱいいてね、これはダメだったなとかね、いう人、いい映画も悪い映画もないというね、悪い映画だから、ダメなんてことは絶対ない。だから僕は、映画の出来がここが良くないとかね、なんか、逐一こう、ここのとこは、良くないねとかいう人はいるんですけども、僕もたまに言うことあるんですけど、俺はどうでもいいと思ってですね、本当に下手くそで、どうしようもないゴミみたいな、カスみたいな映画でも、パンチ力があればいいんじゃないか。命がけだったらとりあえず許すぞといった感じだね。命がけでもつまんない映画もあるんですけども、まあ、いい悪いとかね、そういうことでは何事も判断はできないっていうね。何なんだろう。まあ、一言で言うならば、どのくらいやっぱり心が動かされるかに尽きるんだろうなと思いますね。はい。ということで今日はね、ジャッカス 3D でね、はい。というわけでした。はい、すごい2週連続で更新したぞ。